その4。さて、渡郎さんも今日だけは自分がお酒を飲むのをよそうと決心していました。渡郎さんの意見では、牛が飲んだ上に牛飼いまでが飲むのはだらしのないことであったのです。しかし、それなら渡郎さんは帰り道を一本松と茶屋の前に取ってはならなかったのです。少し回り道だけれど、焼き場の方の寂しい道を行けばよかったのです。だが渡郎さんは、なあに、今日は大丈夫だ、と思いました。俺にだって、わきまえというものがあるさ、と独り言を言いました。そして、一本松と茶屋の前を通りかかりました。酒飲みの考えは、酒の近くへ来るとよく変わるものであります。渡郎さんも茶屋の前まで来ると、自分の石のように固かった決心が豆腐のようにもろく崩れていくのを覚えました。実は渡郎さんも牛に酒の檻をなめさせているとき、自分も喉から手の出るほど飲みたかったのを抑えていたのでした。その欲望が茶屋の前で急に頭を持ち上げてきました。まあちょっと一服するくらいいいだろうと渡郎さんは手綱を松の太い幹に巻きつけながら言いました。牛はいつものようにおとなしくしていました。そして渡郎さんは茶店に手をこすりながら入っていきました。いつもの通りでした。もうちょっと、もうちょっとと言っているうちに時間は過ぎていきました。とっくりの数も増えていきました。茶屋のおよしばあさんが、いろいろ渡郎さんの世話を焼いて、松から手綱を解いてくれたり、小田原提灯に火を灯してくれたのもいつもの通りでした。ただ、牛が地べたの上に寝そべっていたことだけが、いつもと違っていました。およしばあさんは、そうとは知らなかったので、もう少しで、牛につまずくところでした。渡郎さんは、坊よ起きろ、と言いました。牛は、ふーっと太い長い鼻息で答えただけで、起きようとしませんでした。坊よ、腹でも痛えか、起きろ、と言って、渡郎さんは手綱でぐいっと引っ張りました。牛はのろのろと、物うげに体を動かして、まず尻の方を起こしました。前足は二つに折って、地についたままでしばらくいて、大きい鼻息を立て続けにするのでした。あら、嫌だよ、この牛は。鍛冶屋の不意語のようにふうふう言うんだもの、とおよしばあさんは言いました。まるで酔いどれみたいだよ。その言葉で、渡郎さんはようやく牛もたくさん飲んだことを思い出しました。そこでおかしくなってゲラゲラ笑って言いました。それにちげえねえ。やっとのことで牛が前足を立てると、渡郎さんはいよいよ家に向かって出発しました。いつも茶屋のおよしばあさんは渡郎さんが出発してからかなり長い間、渡郎さんの車の輪が縄手道の上に立てるカラカラという音を聞いたものでした。それがその日はじき聞こえなくなってしまいました。変だとは思いましたが、ばあさんはあまり気にも留めませんでした。何しろ牛飼いと牛と両方が酔っ払っているのですから、どこへ行くのやら何をするのやら分かったもんじゃないからです。